聖書朗読いたします。詩編121編1節から8節。詩編121編1節から8節。第3版の旧約聖書1070ページです。詩編121編都のぼりの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。私の助けは主からと題しまして、清岡隆夫牧師より御言葉をいただきます。
新年おめでとうございます。この新しい年の最初の日、まず真の神を礼拝できるその恵みを感謝したいと思います。この元旦にあたり、詩編の121編を読んでいただきました。この詩編は120編とともに都のぼりの歌とあります。これは人々が都エルサレムに向かうその中で歌った歌でもあるわけですけれども、この詩編が作られ歌われたのがいつであるのかは、はっきりとはわからないところもあります。さまざまな説があるわけですけれども、これは民が聖女への礼拝の時に向かう、その時に昔から歌われたものと考えられたりもいたしますが、でもまたバビロンの捕囚から帰る時にも、もちろん民はこの歌を歌ったと考えられます。この詩編が古くから歌われたものであっても、バビロンに例えば捕囚となっていた民が祖国の再建のためにエルサレムに向かう、その中で歌ってもいました。民は真の神を捨てて偶像礼拝と、そして不信仰に落ちたために神に裁かれ、国は滅び捕囚となりました。ですが神の憐れみにより70年後には祖国が再建許され、その感謝と喜びを持ってこの詩約21編を歌いながらエルサレムへの旅を続けたと見られます。さらにはその後には世界の各地から巡礼者がこの詩編を歌いつつエルサレムにやってきたと言われますし、そのような背景を覚えつつこの詩編を味わっていきたいと願います。この詩編はここで私たちが特に絶えず見つめ続けるべき大切なものがあると語られています。いくつかありますが、その第一はふるさとを見つめるということがあります。この121編の一節で、私は山に向かって目を上げる、山に向かって目を上げるとあります。山に向かってといっても、それは山を神として礼拝するとか、あるいは高い山を拝むとか、そういうものでは決してないわけです。確かに日本では山岳信仰もあります。高い山などは神として崇められることもあります。ですがそれらとは異なっているわけです。この山という言葉はいわゆる複数の形ですから、山々ということでした。そしてイスラエルの民にとってこの山々といえば、それは都エルサレムのことでもあったわけです。というのはエルサレムは三つの山々の上に建てられた町でもあったわけですから、民はその高地に立つ都エルサレムに向かって目を上げていたということでした。エルサレムの都があったわけですけれども、 イスラエルの人々にとっては都エルサレムはまさにふるさとであるわけです。たとえエルサレムで生まれたことのない人であったとしても、でも民にとってはやはり魂のふるさとであったわけです。バビロンに捕囚となっていた時も、人々は都エルサレムに向かって祈りを捧げていました。あのダニエルもそうでした。どのような中に置かれていたとしても、心はエルサレムに向いていたということでした。そのような思いはその現代のシオニズムにもつながり、流浪の民であったイスラエルの人々が1948年に国を再建したわけですけれども、それまで人々は合言葉のようにして、来年はエルサレムで、そんな言葉を交わしてもいたわけです。彼らにとって都エルサレムはまさにふるさとでもあったわけです。現代の私たちにもそれぞれふるさとがあると思います。今年はあいにくコロナのためにこの規制を許されない方々も多くいらっしゃるわけですけれども、でもそれぞれにふるさとがあります。自分のルーツとなるふるさとでした。良くも悪くもふるさとへの思いがそれぞれにあるかと思います。帰りたいふるさと、あるいは遠くにあって思うけれどもなかなか帰れないふるさと、それぞれがあります。このキングスガーデンやそういった老人ホームでもよく歌われる歌、唱歌にあるあのふるさとをよく歌うとも言いますけれども、それぞれにふるさとがあります。そして信仰者である私たちにはさらなるもう一つのふるさとがやはりあります。それは天のふるさと、天の故郷でもあるわけです。私たちの国籍は天にあると言いますけれども、天に国籍を持つものであり、天こそ魂のふるさとである。私たちの目はどこを見つめているだろうかとあります。私たちの天のふるさと、やがて帰るべき天のふるさとに向かって、それもまた目を上げていきたいと思います。そしてだからこそ私たちは地上では旅人であり寄留者であると言います。聖書はあなた方は地上では旅人であり寄留者ですと言います。その通りであるわけです。そのような旅人にとってはこの地上の日々というのはもちろん大切であるわけですけれども、それでも地上では一時的な滞在者であり、地上のものが全てということではないわけです。ですから地上のものにだけとらわれるということのない生き方をすることもできるということでした。しばしばユダヤ人はお金に汚いとか言われたような時代もありました。シェイクスピアのシャイロックのようにお金に汚い貪欲な商人である。でもそれは誤解もあるわけです。イスラエルの民、彼らは流浪の民、ふるさとを持たない流浪の民でした。地上では旅人でした。でさらにはさまざまなところにおいて迫害を受けた、あるいは受け続けた、そういった歴史もありました。そのためにいつでも動くことのできる、そういった商業に携わることも多くあったといいますし、また迫害など非常時にはいつでも大切なものをまとめて逃れられるように、そのような面でいわゆる地上の財産、土地、そういったものではなく、そういったお金や商業、そういったものに携わることが多かったとも言われるわけです。そのような背景の中で生まれた生き方でもあったわけですが、でも彼らにとっては地上においてはいつでもそこをですね、引き払うことのできるような思いもあったといいます。そのような地上では旅人である生き方というのは私たち信仰者にも言えます。天のふるさとを持たない人々にとっては思いは地上のことだけとなります。地上に富を蓄えること、 そのことにのみ執着するということもあります。地上しかない、地上がすべてだからでもあるわけです。でも私たちは天にあるものと、天にあるふるさとを思うものとしてあるべきであるわけです。だからこそ、それこそ地上ではなく天に宝を蓄えるということもあります。こんなお話が載っていました。あくまでこれはお話でしかないわけですけれども、まあ、それはあるクリスチャンが地上での生涯、長い生涯を終えて天に帰りました。彼は地上ではですね、このかなり有名であり、そしていろんなところでもよく名の知られた人でした。ですから彼は天に帰った時に、きっと自分には素晴らしい立派な天の住まいが用意されているだろうと思っていました。彼は天に帰り、天使に案内されて、そしてどんどん立派な住まいが目に入りました。彼はこの立派な住まいはきっと自分のものだろうと思ったわけです。ところが通り過ぎていく、でどんどん通り過ぎていって、やがて小さな住まいに案内されて、これがあなたの住まいですと言われたわけですが、彼は驚いて言葉を失ったというわけです。その時に御使いが言ったわけですが、あなたが伝えたものではこのようなものしか用意できませんでしたというわけですね。これはもちろんあくまでお話であり、そしてもちろん金額の問題ではなく、私たちの、あるいは彼の捧げる姿勢のことをまた問題とされた上でもあるわけですが、でも私たちにとっても自分のふるさと、もちろん地上での帰るふるさともあるかもしれない、でもやがては帰るべき天のふるさとがある、地上では旅人希留者であることを覚えたいと思いますし、山に向かって目を上げるとあります。イスラエルの人々は都をエルサレムを見上げていました。私たちはこの目をもちろん天の都にもこの年向けてもいきたいと思います。そしてさらにはこの見つめるべきものとして、主ご自身ということもあります。一節二節で、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方からとあります。ふるさとエルサレムに目を向けることは、実はシオンの山々に住まう方と表現されている主なる神に目を向けることでもあるわけです。エルサレムという都にある建物ではなく、またそこに住まうお方、主なる神に目を向けるということでした。ですからその詩編の9編では、シオンの山々に住まう方と神のことが言われます。目を向けるべき主なる神、その方がどのような方としてここで描かれているかとなると、一つはやはり天地を創造された神ということでした。天地を作られた神、人は高い山などに対して畏敬の念を持ちます。時には信仰心さえ持ちます。そしてこれを神として拝んだりもします。もちろん山だけではなく、川や森や湖などに対しても同じ思いを持ったりします。まさに矢をよろずの神々となってしまいます。また人は自分が作ったものを神として拝むこともあります。かつてこの奈良のお寺にある阿修羅像がこうかなり有名となり話題となりました。その阿修羅像の美しさの上でもあったわけですけれども、まあ、若い方々も多く見に行ったといいます。ですがどんなに美しいかろうが、それらは人間が作ったものであり、人間以下のものでしかないわけです。そうではなく、天地を創造された神、その唯一の神を私たちは礼拝します。創世記の一章一節には、はじめに神が天地を作られたとあります。神が作られた山や川や、そういった山川草木ではなくですね、それを神とするのではなく、本当に誠の神を、創造者である神をこそ主なる神として礼拝すべきであるということでした。 特に新しい年、私たちはもう一度この創造者である主に目を向けたいと思います。そしてさらにこの神は全ての必要を満たしてくださる神でもあるわけです。全ての必要を満たす、この都エルサレムにまつわる出来事がありました。皆さんもよくご存知のあのアブラハムの出来事です。イスラエルの人々はそのことをよく知っていました。それはあのアブラハムが息子イサクを捧げたところです。アブラハムは高齢になってやっと息子を与えられました。ところが神はある時その一人子イサクをモリアの山へ連れて行って神への犠牲として捧げようとアブラハムに語るわけです。信じられないような言葉でした。神はイサクから多くの子孫が与えられると約束されたのに、そのことと矛盾する要求でもあったわけです。これはアブラハムがどこまでも神に従うか否かを、まあ、試すものでもあったわけですが、でもアブラハムは信仰を持ってその言葉に従いました。そしてアブラハムが息子イサクを捧げようとしたその時に、神はアブラハムの手を止めて、アブラハムの信仰が本物であることをされました。で、神はその時にイサクの身代わりとなる羊をその山に置いて備えてくださっていました。そこでアブラハムはそのところの場所にですね、アドナイイルヤ、主の山には備えがあるという意味合いの名前をつけました。主の山には備えがある。神は神を大事にして従うときにはその必要を備えてくださるということでした。使徒は計算します。ですが神の計算は人の思いを超えてもいるわけです。神は私たちの必要を満たしてくださいます。それは三条の説教でイエス・キリストも教えられた通りでした。このアブラハムがイサクを捧げようとしたこのモリアの山は、都エルサレムが建てられたその場所でもあるわけです。ですから人々はエルサレムのある山を見るときに、その質を満たしてくださる主の山には備えがあると言われたその神ご自身をも見ていたわけです。私たちもそうありたいと思います。聖書は神の国と神の義をまず求めなさい、そうすればそれらのものに加えてこれらのものは全て与えられると約束されました。人々はその主を見つめる、主は天地の創造者である神、そして全ての質を満たしてくださる主の山には備えがあると言われたそのような神であるということを知りました。でさらにこの神は私たちにいつも目を留め祈りに応えてくださる神であるということでした。アブラハムが捧げ物をしたこの地において、後にソロモンが神殿を建てました。エルサレムの神殿を建てたわけです。そしてソロモンが神殿を建ててそれを建造した、神に捧げた時に神が言われたのは、私はこのところで捧げられる祈りに目を留め耳を傾けよう、今私は常しえまでそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した、私の目と心はいつもそこにあると言われたわけです。神は建てられたその神殿の建造の式においてですね、このところで捧げられる祈りに私は目を留め耳を傾ける、私の目と心はいつもそこにあると言われたわけです。ですから神の民にとってはこのエルサレムを見上げるごとに、私たちに目を留め私たちの祈りに耳を傾けてくださる神を見ていたわけです。私たちもまたこの神に目を留め、そしてこの神が私たちに目を向け祈りに応えてくださる、聞いてくださるお方であることを確信するものでした。私たちの目は この世のさまざまなものに向けられます。そしてその中で迷いもします。でもそうではなく、天地を創造された神、すべての必要を満たしてくださる神、目を留め祈りに応えてくださる神にこそ私たちの目を向けたいと思います。私たちが見つめるのはこの山々ということがあり、ふるさとということがありました。そしてまた主ご自身、そしてもう一つは主の守りということにも目を留めるわけです。この120編には主の守りを大いに語り賛美しています。主の守りがどのようなものであるかは語られていますが、121編の3節からお読みします。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまで守られるとあります。ここには神の守りがあります。その守りの一つはやはり絶えざる守りということがあります。特にこのところで死はまどろむこともなく眠ることもないとあります。面白い表現ではあるわけです。これにはやはり一つの背景もあるわけですが、かつてイスラエルの民はバールという偶像の神を礼拝し、そして拝んでもいました。そのような中で預言者のエリアが立てられ、そしてエリアはバールの預言者たちと戦いました。どちらの神が祈りに応えてくださるかという戦いだったわけですが、バールの預言者たちはですね、必死に祈りました。でもその祈りがなかなか応えられなかったわけです。その時にエリアはですね、預言者エリアは言いました。彼らに言うわけです。あなた方はもっと大きな声で叫んでみよう。彼は、バールの神ですね。彼は神なのだから。きっと何かに没頭してるか、あるいは咳を外しているか、旅に出ているか、もしかしたら寝ているかもしれない。起こしたらいいだろう。というわけですね。もっともっと大きな声を上げて、バールの神を起こせ。寝てるから。そんなことを言うわけです。ですが、天地を作られた神は、まことの神は眠ることもなく、またまどろむこともないとあります。そしていつも私たちに目を注いでくださる、そのようなお方であるわけです。都上りでエルサレムに向かう人々は時には野宿をすることもありました。そのような中でも絶えざる神の守りを信じたわけです。神は眠ることもなく昼も夜も守ってくださる。日本でもこの警視庁以外の警察では、この首相やあるいは要人をですね、守る人々が、もちろん SP と呼ばれる人々がいます。そのような人々は、この太陽と、そして三日月と組み合わせ、その中にですね、この桜の花を配したバッジをつけていると言います。そのような用事を守る人たちは、この太陽と月と桜。桜は日本を表すでしょうし、でも太陽と月というのは昼も夜も絶えず守る。そのことを意味しているようです。私たちがそれぞれ、SP などはついていませんけれども、絶えず目を注いでくださる。昼も夜も目を注いでくださる天地の創造者である神が共にいてくださるということを感謝します。そしてさらには災いからの守りということもあります。この五節から七節にあります。ここでは私たちを守る方とあります。その通りであるわけです。 そしてその守り方についてここでは右手を覆う影とも言われています。何のことかとなります。実は右の手というのは、太陽の側を指しているわけです。他の詩編でもあなたの右にいます主、あなたの右にいます主という言い方もあります。右手、それはまさに太陽の側であるわけです。それは神が太陽の側に立っていてくださるということでした。私たちは太陽の光はとても大切だと思います。関東の場合は冬場でおいてもですね、本当に青空で太陽が輝いているわけですけれども、場所が違えば本当になかなか太陽を見ることもできないという時もあります。太陽の光はとても大切です。ですがこの121編の6節でこのようにあります。昼も日があなたを打つことはない、昼も日があなたを打つことはないとありますように、荒野を旅する人々にとっては太陽は大きな、苦しみでもあったわけです。炎熱地獄という言葉もありますけれども、ですから出エジプトの旅においては神は昼は火の柱を持って太陽の熱から守り導いてくださったともあります。その面では神が右にいてくださる、右の手を覆う影、まさに太陽の熱をですね、激しい熱を防いでくださるお方ということでした。また月があなたを打つことはないとあります。これも面白い表現ですが、月というのは病気と関わるような言葉として用いられました。ギリシャルではこのいわゆる雷病になることを月に打たれるという言い方をしました。ですから月があなたを打つことはないというのは、恐ろしいさまざまな病から守る、命を守るということでした。神はさまざまな災いから守るとあります。この宗教改革を行った人にジョン・ノックスという人がいますが、彼はその改革のために命の危険に絶えずさらされていました。でも神の守りの中にその技を成し終えるまで置かれていました。ある時は椅子に座って本を読んでいたわけですけれども、なんとなく座り心地が悪いというので椅子をずらした瞬間、その時にですね、銃弾が飛んできて耳元をかすめたとも言います。またある時は親友がこの危篤と伝えられたので出かけたわけですけれども、途中知人に出会うとですね、それが偽りだと分かったということがありました。彼が行こうとしたところには暴漢が60人待ち受けていたとも言うわけです。もちろんこれは信仰者が病気をしないということではありませんし、人はいつか病を得て死の時を迎えます。ですが神が定められた時まで神は私たちをそれぞれ守ってくださる。そしてまたその魂を守るとあります。このところで別の訳では、あなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるとあります。あなたの魂を守る、そのような守りの中にあるということでした。そしてその主の守りはさらに常しえまでとあります。八節で、今より常しえまでも、行くにも帰るにもとありますが、これは日々の歩みにおいて、日々の歩みにおいて常しえまでも守りますという約束でした。別の訳では、あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそして常しえまでもとあります。あなたが出る時も帰る時も守ってくださるように、そのような守りがあることを思います。そのような守り、特にそして永遠の命というその素晴らしいものが与えられ、また永遠に至るまで主が支えてくださるという約束を覚えるものでした。私たちはこの 特に元旦お正月は多くの人々がいろんなところに初詣だなんだと言って出かけます。でも私たちの目を天地を作られた神に向ける、そのことをこの元旦の日にもう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この一年の最初の日をありがとうございます。私たちが天地を創造され全てを治めておられるあなたご自身に目を向ける時となしてくださいますように、あなたを賛美しあなたを礼拝するこの恵みを感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。